私たちに与えられるその恵みと平安、それは主イエス・キリストを知ることによって与えられる。そのイエス様を知ることによって、また神様を、イエス様を使わせてくださったイエス神様を知ることが、私たちの恵みと平安をますます豊かにしてくれる。じゃあ私はひねくれてるんですよ、これ、それだけじゃ満足しないんです。なぜかというと、じゃあ私たちに与えてくださる恵みと平安ってどういうものですよね。分かったようですよね、恵みと平安だっていうと、ああそうだ、じゃあその恵みと平安って何なんだろう、どんな恵みであってどんな平安なんだろうか。でそれが今朝の言うところの3節4節にペテロはそのことを言っています。もう一度3節と4節。というのは、私たちをご自身の栄光と徳によってお召しになった方を私たちの知ったことによって、主イエスの神としての道からは命と経験に関するすべてのことを私たちに与えるからです。その栄光と徳によってたっとい素晴らしい約束が私たちに与えられました。それはあなた方がその約束のゆえに世にある欲のもたらす滅びを免れ、神のご性質に預かるものとなるためです。2節で言ったことを3節4節でさらに詳しく説明しています。でしかも3節の前半では、私たちをご自身の栄光と徳によってお召しになった方を私たちが知ったことによってと言っています。2節では、神と私たちの主イエスを知ることによって、3節でその知るってどういうことなのかということをもう一度繰り返していますね。ですからペテロの手紙は、本当に私たちがイエス・キリストを通して、またイエス・キリストを通して神とイエス・キリストを知るということが、私たちクリスチャン生活の実は本当に根底になければならないことを教えます。ですから私たちに必要なのは、先週も共に考えたところですが、自分の感情をかきたてることではなくて、恵みとか感謝というのはではなくて、むしろ深くイエス・キリストにおいてなされた神の業、恵み、それを知ることによって、神を、そしてキリストご自身を知ることによって、クリスチャン生活というのは支えられていくんだというのがペテロのこの手紙の趣旨であります。例えば私たちはよく失敗をします。また時には罪に負けてしまいます。また自分の愚かさのゆえに人に迷惑をかけたりいたします。でこんなことをしてしまったらどうしようとこう慌てます。でしかしその時に神を知ってほしいのであります。イエス・キリストを知ってほしいのです。いや、知らされていることを思い返してほしいのであります。ペテロはそういうのであります。ペテロは自分の経験を通してかもしれません。ペテロはどうだったでしょうか。自分がイエスを3回も拒んだということの経験があります。そしてまた他のお弟子さんたちよりも、私は特別にあなたに対して熱心で忠実であると豪語したほどであります。そのペテロはいざという時に逃げ出してしまいました。イエスを否定してしまいました。その時、証しすべき時にイエスを拒否してしまいました。しかし思い返してほしいのです。ペテロはきっと思い返したんだろうと思うんです。復活された主が、あの絶望の中でガリアに行ってまた漁師をしようって言った時に、イエス様がお会いになられて、そして私の羊を飼いなさいと言ってくださった。もう一度ご自分の弟子として、そしてキリストの証しをする証人として召してくださったあのイエスを の愛を、そしてまたイエスによる恵みを、あれを思い返してほしいのであります。また神様はどうだったでしょう。聖書の中を見るならば、あのダビデはどうでしょうか。カインと殺人と、そして偽り、それが指摘されます。そしてナタンにその罪が指摘された時に、ダビデは悔い改め、そしてその悔い改めが神様によって受け入れられて、永遠に続く王権の約束が与えられていきます。まさに旧約聖書をこう見ていっても、またペテロの体験からも、神の恵み、そこにいるのではないでしょうか。罪を許すことのできるお方、決してその罪のゆえに見捨てられないお方、罪を悔い、そしてキリストに用いられたいと願うものを決して見捨てたまわない神と、そしてキリストの愛を知るのではないでしょうか。ですから、このイエス・キリストを知るということは、恵みと平安がますます豊かにあることなんだ。よく私たちは、もし私たちがキリスト者であるということのゆえに、このように言われたならば素晴らしいなと思うんです。何かと言いますと、あの人は大変な状況の中にある、でも落ち着いていられる、希望を持っておられる。あの人を支えているのはイエス・キリストへの信仰なのでしょうね、っていうふうに言われたならば幸いですよね。素晴らしい、私は喜びとなって、私たちをますます支えてくれるんじゃないでしょうか。そのような声がこの教会を通して、またクリスチャン一人一人を通して、また私をも含めて証しできたならばな、そういう声が聞かれたならばな、素晴らしいなと思うんです。でその時私たち何とか、大したもんでしょうって言うでしょうか。その時ペテロと同じように言いたいですよね。いや、私の信仰の強さではないんです、キリストを知っているからなんです。キリストを知っているがゆえに私は支えられ耐えられるんです。その知る力も神が私にお与えくださったからです。三節でそう言ってますよね。というのは、私たちをご自身の栄光と徳によってお召しになった方を私たちが知ったことによって、で、ここのところで逆に、私たちがこの私たちを召してくださったイエス・キリストを知るために、まして知るために召してくださったとも言えるんですよね。だからイエス・キリストを知るということも、神様がイエスを通して私たちを召してくださったから、取り上げてくださったから、神の民としてくださったから、だから私たちは神を知ることができた、イエス・キリストを知るものとされたでしょうね。ペテロもそうだっただろうと思うんです。あそこでイエス様が声をかけてくださって、ガリラヤ湖で私の羊を飼いなさいとこう言ってくださったがゆえに、ペテロはイエスの愛を深く知る、神の顧みを深く知るものとますますされていったんじゃないでしょうか。ですから、恵みと平安を増す源がイエスを知ることだということを、これを知ることができた というのは、神様がイエス様が神様がイエス様を通して私たちを召してくださったからだということではないでしょうかね。だからここで私たちをご自身の栄光と徳によってお召しになった方、召しが先にある。しかもそれは神ご自身の栄光と徳によってです。私の功績じゃないんです。私たちの努力じゃないと言ってるんです。あくまでも神ご自身のイエス様、このお方ですから、この場合は次を見ていくと分かるんですけれども、イエスキリストを指してるでしょうね。ですからイエスキリストの栄光と徳によって私たちは召されたということですよね。やはり私たちは本当にペトロが自分の体験をこうダブルさせているのだろうと想像するのですが、そのイエス・キリストを知る、私を召してくださったことを知る、これをもっと他の訳ではもっと別にもっとそのことがはっきりと現れるような訳をしています。それはどういうかというと、それは私たちをご自身の栄光と力のある徳とで召し出してくださった方を認識させることによるのです。認識することによるのです。このところでさせるっていうのは言い方をしています。そうするとこの召してくださった方を認識させたお方がいるという訳です。そしてしかもこれは単なる知識という言葉ではなくて、深く知るという意味の知識の言葉が特別に使われています。私たちがイエスを知ったということは、私たち一人一人が深くイエス・キリストを、私たちの力や努力によるのではなくて、一方的な神様の私たちに対する関わってくださった、私を召してくださった、その召しによってなんだ。そうですよね。私たちもそうだと思うんです。あの人はとても素晴らしいいい人ですってのが分かるときはどうでしょう。相手が私を受け入れてくださったときに、私たちはその人をよく知ることができますよね。一方的に求めても相手が拒否されたらもうどうにもなりません。ですからまず初めが、神がイエス様が召してくださったご自身の栄光と徳によってというのがあります。そしてそのイエス・キリストを知ったことによって、知らされたことによって、知ることが許されたことによって、神としての道からは命と経験に関する全てのことを私たちに与えるからですと言っています。で、神様のそのお力によって、命と経験に関する全てのことを私たちに与えると言っています。命と経験に関することです。ある意味では私たちの許し、永遠の命と、そしてこの経験というのは信仰とも訳せる、信ずる心の思いのこともとも言えるものですが、そうすると永遠の命、希望と、そして信仰に関する全てのことを私たちが与える、信じ続ける思いも私たちが与えてくださる。ですから私はよく思うのであります。もし私がイエス・キリストによってキリストを知る者と導かれなかったら、今の私どんな生活していただろうとよく思うのであります。きっとこの世の人たちと競争して、本当に敗北の中でうじうじうじうじした人生で、お酒を傍らに置きながら、うまくいけばやったって言って誇り、そしてうまくいかなければ、ああ俺ってダメなんだっ と思うか、相手を批判するか、そんな生活をして先に望みがない今を何とかしようという救急とした望みのない生活をしていたのではないだろうかなというふうに思う。しかしイエス・キリストを知らせていただいたことによって、ここにあるように本当にこの神としての道からによって、命と経験に関する希望です。最高の贖いによる希望です。永遠の命への希望です。そして信頼をするという信仰ということの望みです。それを私たちはいただくで生きるものと今されている。そこに私の歩みには決して、さまざまな欠点は弱さや戸惑いというのがあることはあります。でも皆さんどうです？もうダメだという時に私たちは本当にダメではないお方を知っている。私たちもうダメだと思える時に向かうところが希望が、そうだよ、神様にあるんだよと言って逃れ道があるんじゃないでしょうか。そしてキリストの中にあるその救いの、そしてまた全ての神の栄光ある望みについて私たちは励ましをいただくのではないでしょうか。そこに至るまでさまざまな紆余曲折があるかもしれません。しかし私たちには約束があります。でその約束について4節です。その栄光と徳によってたっとい素晴らしい約束が私たちのうちに与えられました。私たちのそのもうダメだと言った時でも、その時でも私たちは失望に終わらないものがある。それは神様によって与えられた素晴らしい約束で、この面白いんですが、もう面白いというよりもっと別の言葉の方がもっと分かりやすいと思うんですが、たっといと素晴らしいって似たような言葉ですよね。ですからたっとくてすごく立派とかいいものっていうと、たっといというよりもっとこっちの方が訳の方がいいんじゃないかなと思うんですが、たっといというこの言葉の次の素晴らしいっていうのを最大のとも訳せるんだと思う。そうです。そうするとたっとい最大の約束、もっと具体的になってきますよね。最大の約束って何かっていうことです。そうするとこのペトロがこの第二の手紙で前回もお話ししましたが、中心は何かというと、やはりキリストの来臨なんですよ。キリストの再臨の約束なんですよ。ですからたっとい最大の約束、そうですよね。キリストがもう一度来られるっていうのは最大の約束です。なぜならばキリストが来られた時に新天新地がそこに出現をし、その新天新地に私たちが招き入れられるという約束です。ですからそれはこのたっとい最大の約束ということができるんじゃないでしょうか。それが特に3章以降に書いてあります。例えば3章の4節見てください。3章の4節にこうあります。約束についてです。3章の4節で次のように言うでしょう。キリストの来臨の約束はどこにあるのか。先祖たちが眠った時からこの方、何事も創造の初めからのままではないかと批判している人です。でもそういう約束があるってことを知っているってことです。でもその約束を信じれないんですよ。その約束が確かであると受け止めれない人の話をしています。そこには望みがない。そしてさらに3章の9節を見てください。3章の9節を見ますとこうあります。主はある人たちが遅いと思っているように、その約束のことを遅らせておられるのではありません。その約束って何ですか。前から言うと新しい天と新しい地です。今の天が滅び去るという話であります。そしてさらに この13節、3章の13節を見ますとこういうふうに言った。しかし私たちは神の約束に従って正義の住む新しい天と新しい地とを待ち望んでいます。そうすると一章の四節で言ってるたっとい素晴らしい最大の約束っていうのは主が来られること、イエス様がもう一度来られるということと、来られた時に新しい天と新しい地に私たちが招き入れられるということです。そしてその新しい点と新しい地というのは義が住むところです。義がそこは支配するところであります。そこには罪とそしてさまざまなこの悪は存在しない。でその約束、しかし私たちはその約束を信じ、いや信じるものとされたものであり、その約束によってどんな時にも神様がそれは私たちにお与えくださった約束でありますし、それは神様がイエス様を通して実現してくださる約束であります。イエス様がもう一度来られるということも、また新しい天と新しい地が与えられるということも、これも神様がなされる約束です。実現してくださる約束です。ですから私たちが実現する約束ならば、私たちはさまざまな自分の弱さ、周りの状況で実現することはできないかもしれません。しかし全てを創造しそして支配された神様の約束であります。ですからそれは確かであります。でこの約束に立つことのできない人のことを2章の19節でこうペテロは言います。2章の19節、18節19節、彼らは虚しい大言壮語を吐いており、誤った生き方をしていて、ようやくそれを逃れようとしている人々を肉欲と公職によって誘惑し、その人たちに自由を約束しながら自分自身が滅びの奴隷なのです。人は誰かに征服されればその征服者の奴隷となったのです。と言って、このイエスを通して、イエス様を通してなされる神様の素晴らしい最大の約束を信じない者、受け止めない者、つまりこの世のこの欲に吹き回される、その欲から逃れようと、その罪から誤った生き方から逃れようというものさえも誘惑しようとするこの世の生き方と対比しています。ですから最大の素晴らしいたっといこのお約束に生きるものは、実はこの罪から、2章の18節19節の罪から免れることができると言っているんですよね。私たちは何をもってこの心を支配するかです。この世の肉欲、欲に支配されるならば、それがいっぱいに私たちの心を占めるならば、あなたはその肉欲の奴隷になったんだよっていうのであります。でも私たちの心を占めているのは何ですか。イエス・キリストを通して私たちに約束してくださったたっとい最大の約束であります。再臨の約束であります。新天新地の約束であります。でその約束を持っている者がこの世のまやかしの約束、それに支配されてはならない。なぜならまやかしの約束っていうのは19節、その人たちに自由を約束しながら自分自身が滅びていく奴隷なのですって言ってます。この世はあなた何をしてもいいんですよ、自由なんですよ、非常にのびのびとして幸せを約束しているかのごとくに見えますけれども、その約束している人自身が滅びる、あなたも滅びるものになる。それに対して神様の約束は違う。 というのがこの一章の4節でのメッセージであります。その約束が与えられた。それはあなた方がその約束の上に世にある欲のもたらす滅びを免れ神のご性質に預かるものとなるためです。というのが先ほど言ったところです。世の欲望によって滅びるものではなくて、そういう滅びから免れて神のご性質に預かるものとなるためです。でさらにもっと具体的に言いましょうか、考えてみましょうか。この世にある欲のもたらす滅びを免れるとあります。私たちはこの世のこのもたらす世にある欲のもたらす滅びを免れる、この約束が心を占めていると、世にある欲のもたらす滅びから免れるって言うんです。どうでしょう、私たちは素晴らしい恵み約束あると、その約束を恵みを手に入れるために今我慢しません？今の欲望を我慢できません？あ、これ我慢すればもっと素晴らしい約束が私のものになる。この神様がイエス様を通して私たちにお与えくださったその約束は、ただ単に希望なんていうものではなくて、私たちを世の欲から、世にある欲のもたらす滅びから免れさせる力になると言ってるんじゃないでしょうか。確かに私たちはそうですよね。イエス・キリストが来られる、その時に私はこんな私で、この罪の世の欲の中にの奴隷となっているこんな私が神様のイエス様にお会いしたくない、これからまるこれをやめようという、そのような動機にならないでしょうか。世の欲の奴隷になることから、そしてその世の欲の奴隷となって滅びるものではなくて、キリストのよってもたらされる最大の約束、たっといその約束の中に生きるものとされる、またそれにふさわしいものとして生きてイエス様にお会いする、そのような、約束の受け止め方は、私たちを清い生き方、傷のない、シミのない生き方するものとさせてくださるんじゃないでしょうか。ですからこれは、この約束は私たちを滅びに至らせる世の欲からの抑止力になる一つ、それともう一つは、積極的な意味でいくならば4節の神のご性質に預かるものとなる、キリストの御丈にまで成長させてくださる、その原動力となる。3章の13節14節でそのことをペトロはさらにはっきりと再臨を前にして言っています。3章の13節14節こう言っています。しかし私たちは神の約束に従って正義の住む新しい天と新しい地を待ち望んでいます。そういうわけで、愛する人たち、このようなことを待ち望んでいるあなた方ですから、シミも傷もないものとして平安を持って御前に出られるように励みなさい。再臨されたイエス様にふさわしいものとして生きる励みになる、源になる、力となる。今日 どうでしょう、イエス・キリストがもう一度来られる、そして新しい天と新しい地が訪れ、そこには罪も犯罪も汚れもなく、義と清さがそこは支配する、そういう場所が来るんです、時が来るんです。夢物語のように聞こえませんでしょうか。でも私たちはイエス・キリストの十字架と復活のゆえにですよ、その復活されたイエス様が約束された約束です。夢物語のようなものだけれども、夢物語ではなくて実現してくださる、実際に私たちのうちに起こる出来事として、私たちはそれを大胆にその告白の中に、約束の中に生きているもののではないでしょうか。それをクリスチャンというんじゃないでしょうか。キリスト者とは未来に望みを持ち続けることができる、誰も奪うことのできない未来に望みを持ち期待をし、それを支えとして生きていくもの、これがキリスト者ではないでしょうか。多くの人は年を取っていきますとつくづく思うんです。何かというと、過去の自分の栄光に自分の今の生きていく力を得ようとします。すると、私はあれをやってきた、これをやった、こんなこともできた、だから私は今も生きてていいんだみたいなね、そういうこう過去の誇りで今の自分を正当化しようとしてしまいます。しかしキリスト者は、今を生きるのは未来に対する約束、そこに希望を持つから今を生きるわけですよ。歴史が必要ではないと言ってるわけではありません。歴史は未来を正しく希望とするために歴史を見るわけです。そして私たちキリスト者にとっては、主のご再臨がなかったとしても、生きている間ですよ、私がなかったとしても、私たちがキリストのもとに行くという、招き入れられるという、その希望を私たちは同時に持っています。つまり死後の世界、未来に、私の未来に対する希望を持っています。たとえ私が生きている間に主のご再臨と新天地が、新地がなかったとしても、私がキリストのもとに導き入れられるという未来を私たちはその確信を持っています。それは復活されたイエス様の約束だからです。あなた方を招くと言ってくださったその約束があるからであります。決して夢物語ではない。私たちはまさにこのペトロが言うように、ここではキリスト者というのは、キリストの来臨とキリストによって通してもたらされる新天新地を待ち望む誠の信仰に召していただいた、それがキリスト者の今の生きる源であり、また同時にその約束に生きるということは、先ほど言ったように、ここにありますように、一章の4節でありますように、この神のご性質に預かるものとされていく生き方なんだ。ペテロは言っています、別の言い方で、キリストの御丈にまで成長するということをエペソ人の手紙の中で言っています。この地上生活っていうのは、まさにキリストの御丈にまで成長していく歩みなんだ。キリストの素晴らしいこのご性質、ここでは神の素晴らしいご性質に預かるものとなる歩みをさせていただいている。それは私たちが神の約束に希望を置いているからです。神の約束に私たちは今生きていく目標をきちんと定めているからです。過去の自分のやったその一つ一つの功績や誇りに今の生き方を置いていない、それがキリスト者 というのではないでしょうかね。私たちはそのように本当にこう神の前にペテロがご自分の失敗を通してそれでも私を招いてくださったキリストの中にあるということが招かれているということが召されたということがどんなに素晴らしいものであるかをペテロはこの第二の手紙を通して私たちに未来を見せながら今その未来を信じ望みを持つ者の生き方というのをペテロは第二の手紙の中でそれを明確に教えているんです。それは私たちをどんな状況の中にあってもこの支える源力となるのではないでしょうか。私たちは将来に対する希望にしっかりと頼んでいなければなりません。希望を持たない信仰は信仰とは言えません。またこの世の状況によって奪われてしまうような信仰はそれは聖書が言う信仰ではありません。信仰とはどのような状況下にあっても私たちの将来に神の約束をいつも見つめている、それが信仰とペテロが言っているところのものであります。一言お願いいたします。